皆さんこんばんは。感謝します。それではですね、セミナーの時を持っていきたいというふうに思います。今月からですね、イコに従うの第2章、木本牧師が書かれた、本が出ましたので、そこからですね、一つ一つ学んでいきたいと思っております。お持ちの方はですね、見ていただければと思います。イコに従う2章の1章をですね、見ていきたいと思います。最初にですね、御言葉をお読みしてあります。第一コリントの14章の一節をお読みいたします。3番のお持ちの方は337ページになります。第一コリント14章一節をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お一度目します。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天皇様、今日のセミナーの時ありがとうございます。今日も聖霊様は必要なことを語ってくださり、また聖書を通しての学びを豊かに導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めまして皆さんこんばんは。感謝します。ですね、今日は、またいつも同じように高速を通ってですね、来たんですけども、福岡から来たんですけれども、途中ですね、見られた方あると思うんですけど、サインはすごい大きいのが出てですね、太陽の両側にこう出てたんですね。神様に感謝。他の教会の方は何のことかさっぱりわからないかもしれないんですけど、ノアのところにですね、虹は祝福の印であり約束の印であるということが書かれてますけど、特に私たちの群れでは虹を通してその印を表すと神様が語っておられるので、感謝します。昨日はですね、福岡の方では虹と雷があったんですね。特に今日はちょっと祈っていることがあって、個人的にはですね、ちょっと印を表してくださいって祈っていたので、感謝だな、まだ確認が必要ですけども、神様の語りかけってことに関してですね、耳を傾けていきたいなと思っております。またカリスマの働きをですね、お学びをしていくんですけども、カリスマの働きはですね、本当にたくさんのこう素晴らしい恵みがあるわけです。癒しや予言ですね、また奇跡といったことがありますけれども、たくさん この9つの働きがあるんですけれども、今日の御声新聞もですね、にも北九州教会の熊谷姉妹 の癒しの証がですね、念頭の癒しの証も言ってましたけど、神様いろんなですね、癒しっていうのですね、体の病、精神的な病、さまざまな病のですね、癒しをなしてくださっています。で、賜物がですね、通してこれからさらに多くの方々がこう主に癒され立ち返ってくるってことをですね、覚えていきたいと思います。毎回学んでいますけども、賜物を用いる場合ですね、大原則があって、それは必ず聖書に従って用いるっていうことですね。これをこの土台をしっかりとさせるときに、賜物の働きっていうのはこう正しく、またこの主にあって用いられていくってことを覚えていきたいと思います。で、一つは教会に与えられているものであるってことですね。一人一人に現れてくるんですけども、それは教会のものであるっていうことですね。ですから、私たちの体にどれ一つとしてですね、同じ部分がなくてですね、そして体が機能しているように、教会は一人一人がこう通して集まって、その神様が集められた身体でこう機能しているわけですね。だから教会の中に誰か癒しの賜物の方が現れたらですね、あの人のはいいな、癒しの賜物が与えられていいなって、そういうふうに見るんじゃなくて、私の体には癒しがあるんだっていうんですね。で、予言の人が現れてきたら、あの人には予言があっていいなって思うんじゃなくて、この私の体には予言があるんだっていうんですね、そういうこう体として考えていただきたいと思うんですね。で、教会のものとして用いる人を、いや、その教会は非常に大きくですね、正しく用いられていくということを覚えていただきたいと思います。で、教会に与えられたものなので、14章の39から40に ありますけれども、父親に従って用いなさいということを書かれています。ですから必ず牧師や牧師が立てたですね、この、働き人の指示や管理、教会の管理を受けてですね、成していくということを覚えていただきたいと思います。特に霊的なことに関してこう正しくこのカバーを受けていくということはすごく重要なことであります。先日ですね、私電話をいただいた方があったんですけど、その方はこう賜物を与えられている他の業界におられた方なんですけども、その、ただやっぱりそれをこう管理っていうかですね、こう導いてくれる方がいないわけですね。ですからそういうふうなことが起こってるんですけども、ただ賜物を用いる場合に必ずこう教会のものとして用いる、またその賜物をこう管理する教会にでこう管理を受けていくということです。すごく重要なことであります。ただその教会が賜物を用いないのであれば、その父親が優先しますので、その教会では用いていけないてはいけないということですね。そのことを覚えていきたいと思います。そしてもう一つはこの吟味するということですね。どんな素晴らしい預言者が預言してもですね、必ず、吟味をしなければならない。他のものは吟味しなさいということがですね、こう書かれているわけです。ですから新約時代の私たちのこの預言の働きっていうのは、必ずその旧約の場合はその預言者に責任があったわけですけれども、新約の場合は私たち預言を聞く側にですね、吟味する側に責任があるわけです。ですから必ず吟味する。そして神様のものと分かったら受け取る。でその他にもですね、人間的に語られたり、ある場合はサタンがですね、語ったりする霊的なものを働くことがありますので、それは切り捨てるということですね。必ず主からのものと確認できたら受け取る。それまでは吟味していかなくちゃいけないということですね。そして、必ず教会の助けを受けてですね、そして最後は本人がしっかりとこう徹底していくということですね。そのことが重要であります。それをはっきり土台に、聖書的な土台に立って用いるということですね。賜物について確かに重要なポイントであるということを覚えていただきたいと思います。そしてもう一つ大事なことはこう神様にですね、聞き従うという従うというこの土台ですね。これがあるときに、今日もその御声に従うの一章はアブラハムのところが書かれているんですけども、聞き従うという土台があるときに正しくこの上の働きは用いられ、また継続してですね、用いられていくということを覚えていただきたいと思います。せっかくこう予言が、例えば指示予言が開かれてきて、こうしなさい、ああしなさいって言われた場合でも、それに従わなかったら何もならないわけですね。ですから、これからその私たち一つ一つの教会にその予言の賜物が豊かに開かれてくると思うんですけども、特に私たちこう立てられている牧師とかですね、立てられているものがこうやっぱ問われてくるわけですね。本当に従うのかっていうことをですね、もちろん吟味しなくちゃいけないので、何でも従えばいいってことじゃなくて、その確認ができたから場合ですけども、でも私たちはその問われてくるわけですね。本当に神様に従うのかっていうことをですね、ですからその聞き従う土台っていうことを私たちは熱心にですね、今求めてですね、いきたいというふうに思うんですね。それで、私たちにはその力がないので、神様に祈ってですね、頼るということをさらに出していく必要があります。でその土台がある時に予言というのは真にこう開かれてきますし、またその、私たちの群れがですね、まず聞き従うことを求めた時に、予言ではなくて聞き従うことを求めた時に予言が開かれてきたように、やっぱりその聞き従うことを熱心にもこう真に求めて、またそこを土台としているところに神様がまた語ってこられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではですね、ここに岸田の方のテキストの方に入っていきたいと思うんですけども、神の声を聞くことができる一章ですね、神の声を聞くことができるというところを見ていきたいと思います。聞き従うことは信仰の原点とあります。でここにはアブラハムのことが書かれています。創世記の12章の1節2節に、主はアブラハムに申せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、そうすれば 私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福なるとなるとあります。ここで神はアブラハムに語られています。あなたは私の声に従って私の示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを祝福しますとの内容です。これは信仰の父アブラハムの信仰の原点であり、その内容として聞き従うことを語っていますですね。で、神はこのアブラハムの信仰に習うように私たちに語っています。ところがこの信仰に習うということが簡単ではないのです。なぜならクリスチャンであっても神は語られることを信じていない方は多いからです。また語られるとは思っても、かつての私のように特別な器だけで普通の人には無理だと思っている人々もいます。神の語りかけを信じなくては聞き従うことは不可能です。アブラハムは神様に聞き従っていったわけなんですけども、75歳になってですね、神は言われるこのカナンの地に出ていったわけなんですけども、私たち一人一人にこのもうアブラハムは信仰の父であるわけですけども、信仰の父っていうのはその、つまり私たちのお手本とするっていうことですね。でそれだけじゃなくて、アブラハムが聞き従ったのは私たちも聞き従えるっていうことがあるわけですね。だから神様は私たちに聞き従うことを願っておられて期待しておられるっていうことですね。アブラハムだけ特別な人でですね、それあとは違うっていうんじゃなくて、信仰の父として神様を語っておられるっていうことを覚えていただきたいと思います。ただアブラハムもたくさん失敗しましたけども、しかしこの信仰の歩みをしていったっていうことをですね見ることができます。でただその時に皆さんあんまりここにおられる方はですねあんまり関係ないかもしれないんですけども、神様を語られるということを信じていない方もいるわけですね。で神様信仰に働かれますから、やはりこうまず神様は自分にも語ってくださるということをこう、特に聖書からですけども、ちゃんと受け取って信じている必要があるわけですね。で私には語られないと思ってたら、その神様はですね、語ろうとしてるんですけど語れないってことがあるっていうことですね。でまた語られると思っても、その人特別な人ってあって私には無理だとか思ってしまう場合もあるっていうことですね。ですから、例えばイザヤ書にはたくさん語られるでしょうけど、私にはちょっぴりしか語られないとかですね、そういうふうに例えばこう私が信じてしまうと、そう信仰の通りになってしまうので、いや私も語られるっていうことをですね、はっきりとこう信じる必要があるっていうことですね。まずそのことを覚えていただきたいと思います。で、子供がですね、どんなこのお父さんでも子供に対してこう声をかけていくように、またそのですね、それに合った言葉をかけていくようにですね、子供たちに合った言葉をかけていくように、必ず神様は私たち一人一人に語ってくださるっていうことですね。私も今一番下は中学1年で、一番上は今大学4年生なんですけど、やはり同じように語らなくて、上は上と大人として語らないとですね、反発が来ますし、また下は下でですね、それなりにこう語る必要があるわけですけど、神様は私たちそれぞれの信仰や状況に合わせてですね、語ってくださる方であるということを覚えていただきたいと思います。で皆さん、私たち一人一人に分かるように語ってくださるわけですね。そのことをですね、まず信じて受け取っている必要があります。ただパウロ牧師はここでカウンセリングの時に他の人のテレビを見ながらカウンセリングしたことが書かれているんですけども、そのテレビの方がこう集中していてですね、結局耳からはこう人の声が入ってるんだけど、その結局全然聞いてないっていうことがあったっていうことをですね、明かししておられるんですけど、その声を聞いていても他のことにこう気を取られていると、その本当に神様が語られることがわからないですね。で多くの方が神の声がわからないのは、神の声よりも興味のあるものがあって、またある心配事がいっぱいとかですね、でそれを第一に見てしまっていることによるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから神様を第一に求めていくっていうことをですね、していく必要があります。また時間を神様にあげる、差し上げるっていうんですか、こう蒼天でお祈りしたり、やはりこうちょっとしか神様と交わらないと、やはりこうそこで全部聞くっていうのはですね、非常にこう早口の神様だったらバーッとですね語ってくださるかもしれませんけども、やっぱりある時間を神様に捧げるっていうんですね、すごく重要なことであります。ですから 神様との交わりっていうのをですね、大切にしていく必要があるわけです。マリンさんはある時その自分は奉仕のことでは神様にこう聞いて、まあ、仕事として神様に聞くことはあるけど本当に神様と深く交わることはなかったということをですね示されて、それからこう神様ご自身と人格的に深く交わるようになったということがですね書かれていますけども、もちろん奉仕のために神様に聞くということはすごく大事で、まず私たちはそのことを大切にする必要があるわけなんですけども、神様ご自身と深く交わるっていう時をですね大切にしていきたいと思います。で、ジョージ・ミラーのことが書かれているんですけども、ジョージ・ミラーもやはり神様にカリスマの方ではないんですけども、神様に聞くっていうことをこうしていた中で、この個人の働きをですね、大きな働きをしていかれたっていうことをですね、見ることができるわけです。であと秋元牧師の証が載ってるんですけども、大学を終わってですね、就職するときにどうしてもこう神様に確認しなくちゃいけないことがあってですね、それでこう祈っていったわけですね。でその時に神様がですね、自分の思いと全く違うことを語られたということですね。で自然に語りかけを受ける方もいるんですけども、この、この理論を分かっていても体験のない人々っていうのは、この主に祈って求めることをお勧めしますとあります。ですから神様は真実な方ですから、必ず私たちが求める祈りにですね、応えていってくださるってことを覚えていただきたいと思います。ただその求め始めても中途半端で終わってはいけないということですね。忍耐を持って答えられるまで、主がこう確認が取れるまでですね、祈っていくっていうことを成していく必要があります。で主に従うとき、主の最善を見るっていうところがあるんですけども、その前に運転手のことが書かれていますけども、車をですね、パロフして運転が、運転はこう神様からやらないように、またスキーをやらないようにって言われてるんですね。運転をすれば事故を起こすし、スキーをすれば骨を折ると言われてるんですね。でも本当にスキーをして骨を折ってしまったわけなんですけども、で今は他の人に運転していただいてですね、行くわけで、私たちの人生もイエス様っていうそのドライバーですね、最善の導き手によってこう運転していただくならば最善なので、私たちが良いと思うことではなくてですね、安全で優れた運転手にですね、運転していただくことが重要であるってことを覚えていきたいと思います。主の従うとき、主の最善を見るっていうところがあるんですけども、皆さんご存知の永田牧師のことが書かれているわけなんですけども、前の教会でですね、ワースト5の一人として言われた人ですというふうに書かれています。奉仕にはとっても熱心で献身しておられるんですが、こう人間関係が苦手で、最初の頃よくトラブルを起こしましたとあります。で人をつまずかせるのとですね、人を怒らせるのがたまものというですね、言われていたそうですけども、で誰もがこの牧師には向かないと思っていたわけですね。でも神様はその予言を通してですね、あなた方は理解していないが彼には牧会のたまものがある、ね、また彼が牧師になるときは近い示す場所に送りなさいってい う言葉を与えられたわけですね。でもちろんこれは予言なので吟味しなければなりませんので、それを吟味していかれたんですけど、でもその時こう確かに神がですね語られたとこう確認ができたので牧師として送り出したってことですね。そしてその時に永田牧師として6つの教会ができ、また大きな働きを担う働きがですね開かれてきているってことですね。ちょっとお見せしますけども、人は自分の道や賜物を理解しているとは言えません。むしろほとんどの人がそれを知らないかもしれません。しかし主はご存知なのです。その主に従うとき、私たちは人生に主の最善を見ることになるのですと言います。で秋元牧師自身も37歳になるまで一度も飛行機に乗ったことがなかったんですね。でもそして自分の人生も飛行機には関係ない、でもう飛行機には一生ならない記録を作ってやろうと思っていたわけです。でもこの長崎に来られた時にですね、さすがにですね、こう東京に帰るのは当時10時間ぐらいかかっていったもんですから、それはちょっと大変だということで、神様に祈ったらですね、聞いたらあなたはこれから数え切れないほど飛行機に乗ると言われてですね、じゃあ飛行機に乗らない記録を作って ってもしょうがないということですね。そこから飛行機に乗り始めたということなんですけど、今は旋回前後まで行って本当に数えきれなくなってきているということですね。だから私たちはこういう人生だと思っていたりして、こういう性格なんだと思っていたりするわけですけど、神様の計画は違って、アブラハムもそうなんですけど、アブラハムもその普通の神様の計画の中に入らなかったら普通のおじいさんだったと思うんですね。でハランっていう場所で一生を終えたと思うんですけども、神様の声に聞いた時に、それに従っていった時に主の計画の中に入っていったということをですね、見ることができます。で私たちもその、主の計画の素晴らしさというのをさらに見ていきたいと思います。また賜物においてもですね、この人々にどんな賜物が与えられているかというのをですね、神様をご存知なので、さらに神様に従ってですね、用いていきたいというふうに思います。いつも語られていることですけど、最初から賜物が大きくですね表されて、顕著に賜物が表されていく人というのは一人いるの方がいるわけですけど、大体の人はこう持ち続けていく中でぐーっとこう開かれてくるわけですね。それで大抵の場合、こういうふうにだんだんだんだんだん良くなっていくっていうんじゃなくって、やっても変わらないっていうところをですね、終わって、あるところから、秋元節はそうですね、あるところからぐーっとこう賜物が引き上げられていってるっていうことですね。ですから私たちは神様が与えられたものにこう忠実に歩むっていうことをですね、成して行きたいというふうに思います。でこれからですね、賜物を通して顕著なこのリバイバルの方の働きが起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛されての参考の時はありがとうございます。私がさらに賜物を熱心に求め、また神様の御声に従うというこの土台がさらに確かとなっていくことができ、賜物を正しく用いていけれるようにどうぞ導いてください。この時を心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。失礼します。